はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題で問われているのは、甲乙丙の在籍ということですね。で、問題文短いんでね、上から見ていこうかなと思うんですけど、問題文短いんですけど、結構ね、論点はいろいろ出てくるんですよね。まあ、分岐もね、いくつか入るところがありますので、結構問題としては複雑ですね。頭から見ていきましょうね。散歩中の甲は、乙が自宅前に鎖でつないでおいた乙の猛犬を見て、いたずら半分に石を投げつけたと。で、この行為は何になるかっていうことですけど、まあ、これは器物損壊とか動物傷害の実行行為ということになるでしょうね。ただ、これね、結果発生してないんですよね。で、器物損壊とか動物傷害って未遂の処罰規定ないので、なので、まあ、これはまあ不可罰ということになるんでしょう。まあ、触れてもいいし、触れなくてもいいし、どっちでもいいかなっていうところですけどね。で、その後、怒った猛犬が鎖を切って襲いかかってきたので、やむなく臨下兵の居間へ逃げ込んだということですね。で、まずですね、この行為、その臨下兵の居間へ逃げ込んだと。で、まあ、ね、はっきり書いてないですけども、これはまあ、住居侵入ということでいいのかなと。まあ、どういう状況なんだって感じがしますけどね。そのリビングにいきなりね、逃げ込めるっていうのは、まあ、どういう状況なのかなってことになりますけど、おそらくね、まあ、その不法に侵入してるんだと思いますね。まあ、問題文にはっきり書いてあるわけじゃないけど、多分そうだと思うんですよね。なので、これはまあ住居侵入の実行行為ということになると思います。で、住居侵入の点はまあ特に問題がないかなと思うんですね。構成要件該当するレベルでね、何か問題になるかなっていうと、別に特段ね、問題にならないかなと思いますので、なので、まあ少なくてもその構成要件レベルに関しては、まあこれはね、特段議論するところはないかなと、まあ住居侵入でいいのかなと思うんですね、これね。はい。で、問題はですね、その猛犬にね、こう襲われてね、で、この住居侵入行為に及んでるっていう、ここですよね、この関係ね。で、これ気をつけてほしいんだけど、なんかね、この猛犬に対して、この例えば反撃行為を加えてるとか、まあ、反撃っていうのはね、猛犬なんでちょっとおかしいかもしれないけど、この猛犬に対して攻撃を加えていると、ね、まあ、その防衛行為やってるっていうふうな場合には、まあ、対物防衛とかそういった話になるかもしれないけど、今回はその乙の猛犬に対して甲は何もしてないんで、なので、正当防衛、ね、検討する余地ないですね、これはね。これ気をつけなきゃいけないんですよね。なんかね、この猛犬襲われた。で、まあ何かこの違法性レベルで問題が生じるってなると、まあ対物防衛の話ね、書きたくなる人多いんですけど、そもそもこれ、甲は防衛行為やってないんでね、このオスの猛犬に対してね。なので、対物防衛云々って話はここでは問題になるんですね。で、この住居侵入ですけども、そのオスの猛犬に襲われました。で、そのまあ回避手段として住居侵入行為に及びましたということで、まあ緊急避難ですね。これを検討すればいいと思います、ここはね。緊急避難の成否ということですね。で、ちょっとですね、事案まだ途中なんですけど、とりあえず緊急避難が成立するかだけ、まずね、検討したいなと思いますね。で、緊急避難のですね、要件レベルですね。要件レベルは、まあ、そんなに問題ないんじゃないかなというふうに思いますね。まず、そのね、自分の身体に対する現在の危難というものはあるでしょうね。まあ、猛犬が襲ってきてますからね。はい。で、あと、それから、まあ、問題文にはっきり書かれてるわけじゃないけど、避難の意思もね、避難の意思もあるんじゃないかなというふうに思いますね。やむなく臨下兵の、今へ逃げ込んだっていうね、この、まあ、文言から考えると避難の意思もあるし、またやむなくっていうところからね、多分補充性もあるんだろうと思いますね。まあ、ちょっとこの辺もね、問題文の事情がはっきりしないところがあるんで、なんともね、認定しづらいですけども、まあ、やむなくっていうね、この文言から考えると、まあ、そこ認定してほしいのかなというふうに思いますね。はい。で、あとですね、それから最後に法益の健康ですけど、法益の健康は問題ないと言っていいかなと思うんですね。まあ、守られた法益っていうのは、まあ、甲の身体の安全ですね。で、一方で、まあ、住居侵入でね、まあ、保護法益どう考えるかによりますけど、まあ、新住居権説によれば、侵された法益、失われた法益というのは、これはまあ、兵の住居権ということになるから、まあ、当然身体の安全の方がね、まあ、重要性、普通は高いというふうな認定になると思うので、なので、まあ、要件レベルでね、問題になるところは特段ないのかなということになりますね。はい。というわけで、まあ、緊急避難の要件は問題にならないということなんだけど、だけれども、今回なぜ、ね、この猛犬が襲ってきたのかということになると、それは甲がちょっかい出したからですね、石を投げたからですね。なので、これはまさにその自傷避難の問題ですね。まあ、自傷侵害の緊急避難バージョンということで、まあ、自傷避難の問題ね。まあ、自傷避難という形で、勉強することはあんまないかなと思うんですけど、まあ、ここはね、その自傷侵害の問題ね。まあ、その正当防衛でやるじゃないですか、その自傷侵害の問題ね。これとパラレルに考えていいのかなというふうに思いますね。はい、なので、まあ、用意してな、論証用意してなくても、その自傷避難の問題っていうね、そのものとして用意してなくても、自傷侵害の問題でね、正当防衛のところで論じるものをそのままね、転用してくればいいのかなというふうに思います、これはね。はい。 で、この点の当てはめですね、当てはめをどうするか、まあ、どういう、ね、基準を立てるかっていうことにももちろんよるのかなとは思うんですけれども、まあ、当てはめどうするかはまた悩ましいんですよね。まあ、なんかね、やらなくてもいいような行為やってますよね。そのオツの儲けに対して、まあ、こう石をね、いたずら半分で投げつけてると。まあ、そんなこと全くしなくていいと思うんですよね。で、そういったような、まあ、ある種の挑発行為っていうものをやって、結果として襲われているわけですから、ね、まあ、これなんか緊急避難成立しないというような見方もできるかなと思うんだけど、ただ、ここで緊急避難を成立させないと、後の問題がね、続かなくなっちゃうんですよね、これね。単なる違法行為だということになっちゃいますから、ね、まあ、ちょっとどうかなということですよね、これはね。なので、まあ、ちょっとまあ無理やりかもしれませんけども、ここはですね、緊急避難を成立させておいた方がいいのかなと思いますね。でどうやってまあ成立させるかっていうことですけど、確かにまあやらなくてもいい行為やってる、挑発行為やってるっていうのはそうなんだけど、まあ、それだけでね、緊急避難成立を否定するっていうわけで、それ、まあ、その諸事情の相互考慮っていうようなね、ことからすると、それだけで別に否定されるわけじゃなくて、やはりその予期したその侵害というものが一体どういうものだったのか、このあたりも考えなきゃいけないと思うんですよ。ね、確かにやらなくてもいい行為やってる。ね、その、まあ、何もその、石をね、儲けに投げつける必要、その自分からね、わざわざその儲けに襲われるような行為じゃなくていいじゃないかということを強調すれば、まあ、確かにね、小避難という形で緊急避難成立しないのかもしれないけれども、ただ今回そのね、儲けは鎖でつながれているわけですよね。で、まあ、この鎖がどういう鎖だったのか、その辺もよくわからないんですけども、まあ、普通に考えたらその、まあ、犬が鎖でつながれてるってなったら、まさかそのね、その鎖をね切って自分に襲いかかってくるなんてことは思いもしないんじゃないかなと思うんですよね。なので、まあ、その法の予備っていうものを大幅に超えるような攻撃だったと、ね、そこをまあ強調していけば緊急避難を認めることはできるかなと思うんですよね。はい、なので、まあ、一応今言ったような感じでですね、緊急避難の成立肯定していいのかなと思いますね。しないと後の問題続かなくなっちゃいますというところもありますからね、まあ、それちょっと受験政策的な判断も踏まえてですね、ここは緊急避難の成立肯定ということでいいんじゃないかなと思うんですよね、これね。はい、結構ね、微妙なところだと思いますけどね、まあ、とはいってもやっぱりいたずら半分で石を投げつけたっていう風な行為は、これはまあ悪質だっていう風なね、そういう風な言い方もできると思うんでね、まあ、場合によってその儲けにね、障害が生じてしまえば、これ自体はね、犯罪行為になる可能性があるよね。あのさっき言ったように器物損壊とか動物障害になるっていうね、そういう風な行為ですからね、まあ、今回たまたまあの儲けに障害は生じなかったみたいですけどね。だけれども、その場合によっては器物損壊とかその動物障害に当たりうるような行為じゃないですか。つまりこれ犯罪行為になる、単にね、そのからかったとかそういう話はないんですよね。その犬を、まあ、からかったらその犬が怒ってきて、それがこう襲ってきたっていう話じゃなくて、その犬にその障害を負わせる可能性があるような危険性のある行為だと、まあ、こう強調するとですね、やっぱりね、緊急避難成立しないっていう可能性も出てきますけどね。はい、まあ、ちょっとこのくらいにしておきましょう。緊急避難は一応成立するというね、そういうふうな形で論じればいいかなと思うんですよね。で、他の主催者もそれを想定してるんじゃないかなと思います。ここで緊急避難成立してすると、その後の問題がほとんど論点消えちゃうので、で多分そうなんじゃないかなと思いますね。はい、さて、で、緊急避難行為でしたということを前提に、その後見ていきましょう。ちょっと問題に戻りまして、先ほどの続きですね。情を知らない兵は突然土足で室内に飛び込んできた甲を見て憤慨し、甲の襟首を掴んで室外へ突き出したと。まあ、これもね、ちょっとすごい話だなっていう感じですけどね。まあ、確かにその憤慨するっていうところまでは分かるとしても、襟首を掴んで室外へ突き出すことはどういう状況なんだって感じがしますけどね。で、それでその突き出したら、まあ、甲が猛犬に噛まれて重傷を負ってしまったっていう、そういうことなんですよね。はい。で、この兵の行為がどの構成要件に該当するかっていうことですけども、これはまあ障害でいいんじゃないかなと思いますね。若干問題なのが、兵にですね、障害結果の認識あったのかなっていうところはありますね。つまり兵は情を知らなかったわけですよ。だから、その甲が追われてね、で、それでこの逃げ込んできてるというふうなところは認識してない。これは間違いないと思うんですね。なので、その当然この犬に追われてるっていうこともですね、兵は認識してないっていう可能性があるんです。その突き出すと、その甲がね、まあ、犬に襲われる可能性があるっていうことを、兵が認識してるんだったら、まあ、間違いなく障害でいいと思うんだけども、ね、まあ、そこまで認識してない可能性がある。そうなった場合には、暴行の行為しかない。でただ、その暴行の行為しかなくても、障害結果発生して、因果関係が認められれば、これで障害成立するっていうふうに考えられてるんですよね。なので、結局、その障害結果の認識なくても、障害になるんで、なので、ごちゃごちゃと論じなくていいのかなと思います、ここはね。まあ、本当にあっさりだけ論じればいいかなと。まあ、論じるとしても本当に数行ですね。2、3行とか3、4行とか論じればいいのかなというふうには思います、これはね。あと、因果関係についてもね、ごちゃごちゃと議論する余地は一応なくはないんだと思いますね。つまり、その猛犬というふうな存在はですね、この兵がね、認識してないんだから、だからそれを判断規定から外してうんぬんとか、まあ、っていう可能性もなくはないですけども、ただそこもね、ほとんど議論の実績ないかなと思いますので、なので、まあ今言った、そのね、 その傷害罪 の、 その構造要件に該当するっていうレベルについて言うと、まあ、割と簡単に、ね、認定しちゃっていいんじゃないかなと。主催者も多分そこまでは想定してないんじゃないかなと思うんですね。この情を知らないっていうのは、じゃあどっから出てくる、どこにね、その反映されるのかっていう話なんだけども、この情を知らないっていうのは、後からね、その誤送防衛ですね。誤送防衛は一応成立する可能性があって、でそこのところに引っ掛けて論じるのがいいのかなと思うんですね。その情を知らないってところを、その傷害罪の構成要件レベルで、その暴行の行為しかないんだとか、あとはその因果関係がどうなんだとか、そういったところで論じる必要はないかなっていうふうに思います。まあ、なんせね、問題文があっさりとしすぎてるので、ちょっとよくわかんないところがありますよね。まとめると、その傷害の構成要件の該当性、ですね、これはまあ簡単に検討するっていうことで、まあ、少なくとも構成要件レベルについては、まあ、それでいいんじゃないかというふうに思います。はい。ということで、傷害の構成要件、該当性はありというふうな前提でいきましょう。さて、で、ここからが難しいんですね。これは難しくって、で、兵のこの行為ですね、これも傷害罪の構成要件に該当するんだけれども、違法性存在の可能性があります。で、ここはですね、その公のこの行為ですね、このまあ37条、これは緊急避難条文ですけれども、緊急避難になりますよと。で、この緊急避難になるこの公の行為が一体どういう行為なのか、これによって兵が取り得る手段が変わってくるんですね。で、もしですね、その37条、緊急避難を成立した場合に違法性が阻却されるんだというふうに考えた場合、つまり適法なんだというふうに考えた場合ね、適法なんだというふうに考えた場合は、これは適法行為に対する正当防衛はできません。不正の侵害になる必要があるからね。だから適法行為に対する正当防衛はできませんので、緊急避難しかできませんね。で、これに対して37条のその効果っていうのは責任阻却なんだというふうに考えた場合、この場合前提として違法だってことになるでしょう。ってなると不正の侵害に対しての防衛行為ができるから、正当防衛の、ね、可能性が出てくる。だからここはその37条緊急避難の法的性格を、まあ、どういうふうに捉えるのかっていうね、そういったような議論が出てくるわけですね。まあ主にはですね、これ担当用のね、議論かなっていうふうに思いますけども、ここではね、まあ、論文的にまとわれているということですよね。あんまりないですけどね、あんまりないですけども、ただ緊急避難の法的性格ね、ここはだからまあ一応ね、自説使っても自説だけを押さえておかないとちょっとこの問題対処できないということになりますね。で、おそらく多くの受験生はこの違法性阻却の方で考えるかなと思うんですね。で、学説も多分こっちの方が有力だと思います。まあ、二分するんだとかね、まあ、いろんな考えありますけど、多分違法性阻却ベースで考えるのが有力だと思います。なのでこっちでいけんじゃないですかね、これはね。はい、ということで、これは緊急避難ですね。緊急避難の対象になるということです。ね、正当防衛の対象にならないということですね。さっきもちょっと説明しましたけど、ここのね、前提が37条成立しないというふうになっちゃうとね、緊急避難成立しないってなっちゃうと、この辺の論点も消えちゃうんですよね。なので、ここは、前提として、その公の住居侵入というものが、これは緊急避難成立するというふうに考えるのがいいのかなと思いますけどね。はい。さて、で、そうすると、37条の要件を一個一個検討していけばいいということになるわけです。で、緊急避難が成立するかどうかですけども、これはちょっと正直難しいかなと思いますね。で、まず、現在の避難はまあ問題ないでしょうね。もうすでに公が兵宅に土足で踏み入ってるわけですから問題ないということになると思います。で、問題なのは、その避難を避けるためっていうふうに逃げるかどうかですね。まずここですね。他にもちょっと問題があるんだけども、まずここですね。で、ここをクリアするの結構難しいかなって感じがしていて、問題文ではですね、その公を見て憤慨したっていうふうに書いてあるんですよね。で、これがもっぱら公益入試だっていうふうに考えた場合、これももっぱら攻撃の意思だけだと、オンリーだっていうふうに考えた場合には、これはまあ避難の意思認められないでしょうね。これ正当防衛の場合でも同じような話しますよね。防衛の意思っていうものは攻撃の意思は併存しててもいいんだけど、攻撃の意思 100% になった場合には否定されるっていうふうに言われるじゃないですか。それと同じように考えるんですよね、ここね。そうすると、まあ、憤慨したとしか書かれてないんで。なので、例えばね、その自分の家を守ろうと思ったとか書かれてたらいいと思うんですけど、何も書かれてないんでね。まあ、そうすると避難の意思認められないっていうふうなね、そういうふうな可能性が出てきます。で、そうなると、一切緊急避難も過剰避難すら成立しないということになるでしょうね。はい。で、仮にここをクリアしたとして、次にやむを得ずにした行為とか、あとは法益の健康。ここはどう考えるかということなんだけども、やむを得ずにした行為も相当怪しいですよね。つまりその行を、まあ、襟首を掴んでね、外に突き出してるわけですけど、それ以外に本当にね、取り得る行為ってなかったのっていう話ですね。これ問題文で、行のところでは、やむなく隣家に逃げ込んだ。隣家兵の今へ逃げ込んだってやむなくって言葉が書かれてますから、ここはおそらく補充性認めてほしいっていうことだと思うんですよ、ね、出題者の意図としてはね、やむなくって言葉を入れてるから。だけども後段部分の兵の行為についてはやむなく行の襟首を掴んで室外突き出したって書いてないじゃないですか。多分補充性否定してほしいんじゃないかなと思うんですよね、この対比から考えるとね。まあ、分かんないですよ、分かんないけど多分そうじゃないかなと思います。補充性切られると、そうすると少なくても条文上は37条1個正し書き見てもらうと分かるんだけど、少なくとも条文上過剰避難すら成立しないんですね。37条1項正し書きはその程度を超えた行為はとしか書いてないんですね。で、このその程度を超えたっていうのは、要するにその法益の健康、これを保たれていなかったと、こういう場合なんですよね。 その程度っていうのはその本文の程度を受けてるんでね、これによって生じた害が先ほどした害の程度を超えなかった場合、ここを指してるんですよね。だからその程度を超えた場合、その程度を超えた行為っていうのは、要するに法益の健康が保たれていなかった場合を指すんですよ。やむを得ずにした行為っていう部分が切られちゃった場合には、正し書きの適用はないっていうようなね、そういうふうな言い方もできるんでね。はい。まあ、ここはちょっとね、争いあるところですけどね。そのやむを得ずにした行為っていう部分が切られた場合、つまり補充性が否定された場合でも、37条、1個正し書き適用するんだっていうのは考えても十分成り立つところなんでね。まあ、実際そういうふうな裁判でもあるんでね。こう争いあるわけですけども、ね、補充性はまあ、正直結構危ないなっていう、怪しいなっていう感じがします、ここはね。はい。で、補充性の他にですね、法益の健康は、ここはまあ認められないでしょうね。法益の健康は無理だと思いますね。で、まあ結局、住居権、ないしは住居の変容。まあここはその住居侵入の法益をどう取られるかですけども、まあ新住居建設的に言うんだったら変容住居権ね。変容住居権 VS、公の身体の安全ってことになって、まあ普通はその公の身体の安全の方を取ると思うんで、なので法益の健康は保たれてないというふうに見るべきでしょう、ここはね。というわけで、結局法益の健康のところはね、満たさないと。ここはまああんまり争いないかな。そのさっき言った避難の意思とか、それから補充線のところは正直問題部の事情があまりに簡素なんで何とも分かんないけど、法益の健康はまあ保たれてないでしょうね。はい。だからまあ良くても過剰避難でしょう、ここはね。良くても過剰避難だと思う。緊急避難成立させるのはまず無理なんじゃないかなと思いますね。だから一切成立しないか過剰避難かの多分どっちかだと思います、ここはね。はい。いいですかね。ちょっとまとめておきましょうかね。強制予見レベル。強制予見レベルは、これは障害ということでいいと思います。ちょっとね、さっきごちゃごちゃ議論しましたけど、障害でいいと思います。次に、違法性レベル。これは、過剰避難か何も成立しないかですね。で、もし、その避難の意思のところを切った場合には何も成立しないでしょう。で、一方で、補充性。これちょっと争いありますけど、補充性ないし、法律の健康ですね。これを、切った場合、この場合には過剰避難成立しうということになります。条文上は法律の健康を満たされてない場合だけ過剰避難成立というふうに見えるんだけど、まあ、補充性で切られた場合でも過剰避難成立するというのはね、そういうような立場が有力かなと思うので、ね、まあ、こういう形になります。で、最後に責任レベルで、ここで例の誤送防衛の話が出てくるんですね。で、この誤送防衛なんですけども、まあ確かにね、兵から見ると、まあ誤送防衛に近いような状況はあるでしょう。つまり情を知らないわけですから、兵は公が襲われて、ね、公が襲われて、犬に襲われて自分のところに入ってきたと、自分家に入ってきたっていうふうなことは認識してないわけですね。だから兵の認識ではここはないんですよね。これね。これないんですよ。ね。なので、単純な不法侵入者である公に対して、まあ、暴行を加えて、まあ、最終的に障害結果が生じたと。まあ、こういうことなんだろうと思います。おそらくね。兵の認識としてはね。で、確かにこれは、まあ、誤送防衛チックな状況であるのは間違いない。で、なんでそんな持って回ったような言い方するのかっていうと、これ本当に誤送防衛実、論じる実益あんのかなっていうところですね。まず、ここで、ね、避難の意思、緊急避難のところで、避難の意思を否定しちゃった場合には、防衛の意思もないはずなんですよ。で、誤送防衛っていうのは、まあ、簡単に言えば、これは、その、行為者の認識、行為者の認識を基準にして、正当防衛が成立するかどうかじゃないですか。で、そうすると、避難の意思がないってことは、これ、攻撃の意思一色ってことですね。で、その場合には、当然これは、ここも、防衛の意思も否定されるはずなんですよ、これね。避難の意思否定されちゃったらね。避難の意思が否定されるのに、防衛の意思があるってことは、まあ、ないんで。なので、これはもう攻撃の意思一色だったってことじゃないですか。だから攻撃の意思一色だった場合には、防衛の意思も否定されるはずなんですね。その場合には論述実績はないと思います。ね。いいですかね。で、それからですね、この、誤送防衛のところで、まあ、その、兵の認識を基準に、一個一個正当防衛の要件満たされているかどうかを確認していくわけなんですけども、ね、その場合に、兵の認識を基準に、本当に正当防衛が成立するかはちょっとわかんないですよね。まずさっき言ったように、その防衛の意思が怪しいってところはそうですし、あとは、やむを得ずにした行為ですね。その防衛行為の相当性を満たされるかとか、ここはよくわかんないですね。つまり、住居侵入行為に対して、その襟首を掴んで室外に突き出すというふうな行為をしています。これそのものがまずその行為として相当なのかどうかわかんないし、またね、兵の認識、ここの、まあ、障害結果の認識があるかどうかってことにも関わりますけれども、この、確かに、オツの猛犬に襲われてるっていうことはわかんないはずなんですよ、兵はね。だけれども、今、頬を室内にこうボンと突き出してるじゃないですか。で、突き出すっていうところまで行けば、例えば猛犬がワンワンワンとか言ってるとかね、そういう状況が認識しているはずなんですよ。わかります？ オズの猛犬が襲ってきてコウが逃げ込んできたかどうかは知りません。ヘイでしたね。そんなことは分かんない。だけれども、ヘイは、こう、ドンと突き出したわけですね。おそらくね。まあ、どういう状況か分かんないけど、エビキューブを掴んで室外に突き出したわけです。こうね。で、そうなったら、その室外で、その犬がワンワンワンとか言って吠えて、コウに襲いかかろうとしてる状況はヘイは認識し得るはずなんですよ。あ、なんかや、なんかすごい、なんか獰猛の犬が来てんなと。なんかすごい吠えてんなと。まあ、なんで吠えてるかは知らないですよ。兵はね、認識してないから分かんないけど、ただなんか吠えてんなってのは分からずなんですよ、ね。で、そういう風な状況で部屋の外に突き出してるんですよね。で、それって防衛行為の相当性あるんですかって話ですよね。まあ、確かに防衛行為の方は、正当防衛の方は、やむを得ずにした行為っていうのは緊急避難よりはね、少し軽めに判断されますけど、つまり、例えばその仮に過剰な結果が生じたとしても、やむを得ずにした行為に当たり得るっていう風に言われますんで、その点は軽いけれども、ただ、さっき言ったような状況を考えると、やむを得ずにした行為に当たらないっていう可能性も十分あるのかなと思うんですね、これはね。まあ、つまりこれは、兵の認識を基準にしても、あくまでも過剰防衛と。だからここは誤想過剰防衛ですね。誤想防衛じゃなくて誤想過剰防衛。過剰性の認識があったというふうな可能性は十分ある。で、そうなってくると、過剰性の認識があった場合には単なる故意犯が成立するだけなので、まあ、あえて言うと36条2項の順用の可能性はありますけどね。まあ、解釈によってはね。ただ、結局、その場合って過剰非難は成立してるはずなんですよ。過剰避難は成立してるんで、なので、結局過剰避難は成立させるから、効果かぶると思うんですよね。効果かぶると思うんですよ。だから、やっぱり論じる実績ないのかなっていうふうな気もするんですよね、ここはね。はい。なので、まあ、正直、出題者がどこまで、論じさせたいのかっていうのはよくわからないです。まあ、情を知らないというね、この一言をどこまで読み込むかって話になってくるんで、よくわからないですよね、これはね。はい。で、ちょっとね、整理しておきますと、誤想防衛を論じる実績がある場合っていうものは、次のような場合ですね。誤想防衛を、誤想防衛、まあ、どういうふうに解釈するかにもよりますけど、故意阻却っていうふうなね、効果を導くんであれば、故意が阻却される。よって、カスタマーの成立可能性しかないというような場合ですね。なので、その前提として違法性レベルは、これは、違法性の阻却とかはないというふうに考えます。で、その場合に、誤想防衛で故意を阻却してあげようと。故意を阻却してあげられる。そういう場合に、まあ、論述実績が出てきますよね。はい。いいですかね、まずね。その、故意阻却っていう効果を導けるんで、誤想防衛を論じるっていう実績が出てくるわけですよね。はい。で、そして、まず、その、この、防衛の意思。防衛の意思は一応認めれるっていう前提があるはずです。まあ、もっと言えば、このね、違法性レベルで避難の意思は認めてるっていうようなことが前提になってる。で、もし避難の意思は認められないっていうようなことを前提として書いてるんだったら、誤想防衛だって同じように防衛の意思要求されるんで、やっぱり認められないっていうことになっちゃうから、だからその場合論じる実績はないということになります。だから前提としては、この意思、避難の意思はあるというふうに論じる場合、この場合に、まあ、論じる実績はあるでしょう。ね。はい。だから、まあ、過剰避難を成立させる場合とかですかね。ないしは何も成立してない場合とかね。まあ、そういうふうな場合ね。まあ、どっちかですよね。そうすると、まあ、一応論じる実績があるということになるでしょうね。ここまでいいですかね。で、さらに、ここで誤想、その、過剰性ですね。過剰性の認識がないっていうふうにやっぱり言えなきゃいけないかなと思うんですね。過剰性の認識があると、誤想過剰防衛になって、36条2項が順用されるかどうかっていう議論になっちゃいます。で、それっていうのは、少なくても、このね、37条の、過剰避難ですね。過剰避難と被ると思うんで、なので、被る効果を書いても仕方がないからね、やっぱり論じる実績はないということになるのかなと。例えば、その違法性レベルで全く何も成立しないと。何にも成立しません。ね、例えば、補充性の要件切っちゃって、で補充性の要件切られた場合には何も過剰避難成立しませんっていうんだったら、36条2項の順用の意義はある。だって何もね、37条で寛大な取り扱いを受けられないんだから、36条2項で寛大な取り扱いしてあげようっていう、そういう実績が出てきますよね、これはね。だけれども、仮に37条1項正し書きで、ここで過剰避難を成立させるんだったら、この実績はないですね。はい。だから実績がある場合っていうのは、要するに、その、故意を阻却する場合、これはまず1個ある。完全に故意を阻却できるという場合、つまり、変な認識を基準にすれば完全に正当防衛になっているという場合が1個。あとは、過剰避難すら成立しないと。過剰避難すら成立しなくて、その場合は、誤想過剰防衛であっても、36条2項の、まあ、順用の可能性が出てくるので、なので、この場合も、まあ、一応、その論じる実績はあるのかな、ということになりますね。はい。というわけで、まあ、結構ね、ここは、まあ、ごちゃごちゃするんですけどね、なぜこれを論じるかっていうね、なんとなく誤想防衛を論じるんじゃなくて、誤想防衛をなぜ論じるかっていうのが認識しておいた方がいいですね。誤想防衛の効果が何なのかっていうことによります、ここはね。誤想防衛の効果っていうのは、まあ、一般的には、まあ、通説的には、これは、故意阻却するということね。で、それから、あとは、誤想過剰防衛の場合でも36条2項の順用可能性があるということ。この2点ですから、ね、だからその2点の論述実績があるんだったら書きますし、まあ、ないんだったら書かないということになりますね、ここはね。はい。まあ、正直ね、まあ、現在の司法試験とか予備試験では、こういうふうなね、こう中途半端な問題って出ないと思う。その、問題文の事情が明らかじゃない問題って出ないと思うんで、あんまり気にしなくてもいいと思うけどね。はい。 いいですかね。まあ、今言ったような分岐が結構あるということになりますね。で、最後にですね、オツの在籍ね。オツの在籍ちょっと見ておこうかなと思いますけど、オツの在籍としては、まあ、ちょっとここもはっきり分かんないんだけど、その鎖がですね、まあ、どういう鎖なのかっていうことに乗ると思いますね。この猛犬の力がめちゃくちゃ強くって、で、普通切れないような鎖、ね、まあ、その市販されているようなしっかりと鎖を繋いでて、で、持って鎖切っていっちゃったっていうんだったら、まあ、ね、オツはまあ不可罰ってことになると思います。で、そうじゃなくて、まあ、切れそうな鎖だったということであればね、切れそうな鎖だったっていうことであれば、これは、まあ、過失致傷ですね。過失致傷になるのかなっていうふうには思いますね。まあ、確かに介在行為ね、いろいろありますけどね。郊外に入れ込んで、兵が突き出して障害を負ったっていうね、介在行為いろいろありますけども、まあ、過失犯ですからね。過失犯ですから、こういう犯みたいな、そのね、ごちゃごちゃとしたその因果関係の議論っていうのはそこまでしなくてもいいのかなというふうには思いますね。まあ、そもそも過失行為って、まあ、自己行為自体がね、その、故意行為みたいな、その安定性があるものじゃないんで、なので、そこまでゴリゴリね、その因果関係検討しなくてもいいのかなと思いますね。なので、まあ、簡単に、その介在行為については、まあ、簡単に触れるんだったら触れた上で、食べるというくらいでいいんじゃないかなと思いますね、これね。はい。まあ、分量との関係からしてもですね、おそらく、まあ、今回メインは、公と乙の在、あ、失礼しました。公と兵の在籍だと思うんですよ。ね。乙じゃないと思うんで、なので、乙のところについて、まあ、そんなにね、因果関係とかゴリゴリ検討する必要はないのかなと思います、ここね。はい。というわけで、非常にややこしい問題でした。問題ね。まあ、問題文がね、不明瞭なんで、そのいろんな問題出てくるというところがありますけどね。はい。じゃあ、ちょっと回答の方をね、見ておきましょうか。で、この在籍で、この在籍、まあ、住居侵入の構成要件ということで、ここはいいでしょう。で、緊急避難の成立ですけども、ここは認めてないとまずいのかなというふうには思いますね。認めないと後の問題全部消えちゃうんで、なので、ここは認めてあげた方がいいと思います。で、要件検討して、簡単に検討していって、で、それで、自傷避難の問題ね、ここは絶対論じたいですね。はい。で、ここはまあ無理くりですけども、成立認めちゃっていいのかなと思いますね。まあ、確かに、そのね、鎖の手、鎖がまあどういう鎖だったのかとかね、まあ、オツの在籍のところでもちょっと言いましたけど、鎖がどういう鎖だったのかとかにもよると思うんですよ。ね。なので、ちょっとこう断言できるのは当てはめはできないと思うんですけどね。ただまあ、猛犬が襲いかかってくるっていうことは、まあ予見できないというふうな認定にして、まあ、緊急避難成立を認めるのがいいのかなと思います、ここはね。はい。なんかここでね否定するのもまあなんか一つのね筋としてはあり得る気はしますけどね。確かにそのまあなんでその投げつけたのっていうね、そのいたずら半分で石を投げつけたっていうふうなその挑発行為の程度ってもかなり悪質かなと思いますしね。場合によっては器物損壊に当たり得る行為なわけですからね。でさらにその鎖が仮にねその緩んでたとかね、ちょっとボロボロになってたみたいなことをまあ党が認識しているような状況があったら襲ってくるってこともね考えられるんで、場合によってはね、場合によってはですけども、ここでも切っちゃうというのもね、それはそれでまあ一つの数字としてはあり得ると思うけど、ただその後の論点が全部消えちゃうので、なので、まあちょっと受験的にはリスクあります、これはね。はい。で、それから兵の在籍で、ここは、構成を受け抜けるとしても障害でいいでしょう。で、ここね、まあさっきごちゃごちゃ言いましたけど、あんまりまあね、なかなか論じるね、スペースもないんで、まあ暴行の行為しかなくても、まあ別にね、障害罪成立するんだよという話書いて、まああと因果関係もね、まあ危険が現実化したからぐらいね、それでいいんじゃないかなと思います、これはね。はい。で、それから、これに対して、緊急避難なのか正当防衛なのかって話ね、これを論じていきます。で、ここは緊急避難の法的性質によりますよということですね。で、ここは、まあ、ここはね、比較的厚めに書いていいのかなと思います、これね。責任阻却事由なのか、法制阻却事由なのかによって、全然その後のね、検討が変わってきますから、ここはね、比較的厚く書いていいんじゃないかなというふうには思います、これはね。はい。まあ、一大論点です、ここはね、本物ね。で、違法性阻却事由説を取った上で、その上で、じゃあね、緊急避難成立しないかということになりますけれども、緊急避難の、ね、要件一個一個、検討していきます。で、現在の避難は問題ないかなと思いますね。で、あと、まあ、問題は避難の意思ですよね。で、ここを肯定するのは結構難しいんですけれども、まあ、一応ですね、その住居を守るっていうのは意思も、まあ、なくはないのかなということでね。なので、まあ、避難の意思否定されないというふうなね、そういうふうな形で書いておきました。で、ただ他の手段はね、考えられるんじゃないかと。やむなくっていうような言葉ないですからね、補充性否定しました。で、補充性否定しておいて、で、ただその過剰避難ね、一応成立するんだよって話その後に書きました。まあ、ここもね、ちょっとした論点ですけどね。補充性が否定された場合に過剰避難成立するかっていうのは条文上明らかじゃないんでね。だから成立していいというふうにしました。で、もって過剰避難にしました。で、過剰避難にすると、そうすると、ここのね、その、誤送防衛に なる場合、誤送防衛になる場合だけ、あ、失礼しました。誤送防衛になって故意が阻却されたね。故意が阻却される場合だけ、論じる実績があるということですね。37条の、過剰避難を成立させるということは、ね、36条2項の順用とかどうでもいい話になるので、なので、これは、故意ですね。故意が阻却される場合だけというね、そういうような前提になります、ね。 で、ここに関しては、まあ、本当ね、ちょっとまあ論じるスペースもなかったんで、結局この問題で割愛しちゃったんですけどね。まあ、書くんだったら、その、故意訴却、一応あり得るよというようなことを書いて、ただこの問題では、ね、その、故意訴却っていうふうなものは、まあ、認められないというようなことを書いて、おしまいという形でもいいのかなと思いますし、あとは、場合によっては故意訴却するということで、加算のね、成立っていうふうなものを検討してもいいのかなと思います。これはね。はい。まあ、これはまあ、ちょっとどこまで書けるかっていうのはね、結構、このね、答案スペースがどれぐらい残ってるかとかにもよると思いますけどね。結構もう、答案としてはもう、これ以上入らないかなという感じではありますので、なので、そうですね。まあ、誤送防衛のところは無理くり詰められなくはないですけど、結構誤送防衛ってボリューム取るんで、なので、まあ、そうですね。書いたとしてもほんと数行になっちゃうかなというところがありますよね、これはね。であとは、まあ、オズの在籍のところで過失傷ですね。過失傷の成立。まあ、これはまあ、一応、公表しましたけど、ちょっとよくわかんないですね。問題文の事情からはね。問題文の事情からよくわかんないです。なので、まあ、本当に数行だけ検討すればいいのかなというふうに思いますね。はい。まあ、今言ったような感じでですね、かなりね、いろんな分岐が入ってくる問題になりますので、まあ、どこまでね、書く内容を絞り込むかなというのは結構難しいですね。まあ、どこまでね、その問題文、主催者が、まあ、その問題文にね、主題と込めてるのかっていうのね、ちょっと読み取れないところがありますからね。まあ、今の司法試験と予備試験では、そういう問題あんまないですね。その問題文で、まあ、主催者がどこまで要求してるか分かりにくいっていう問題は本当に少なくなってきました。その司法試験とかの、過去問で、その当初ね、その平成18年とか19年とか20年とか、その辺で、ね、出てきた問題っていうのは確かにちょっと抽象的なところもあって、わかんない。これどこまで書けばいいのかなっていうところがあったんだけど、最近の問題は本当に論点ね、を絞り込むような傾向にありますし、まあ、予備試験もそうです。予備試験も、その問題文で曖昧でよくわからないってことはなくなってきてますので、なので、あんまりそこで、ね、気にしなくていいかなと。まあ、問題は素直に受け取ればいいと思いますけどね。はい。今の司法試験とか予備試験の関係ね。法科大学にちょっとあれですけども、まあ、司法試験とか予備試験ではそう言っていいと思うんで、まあ、さっき言ったように、その情報を知らないというのにどこまで読み込むかとかね。あとは、その、憤慨しっていうところに非難の意思があったのかとか、そういったところは、今の司法試験と予備試験であんまり問題にならないというふうにね、そういうふうに考えてもらっていいと思います。はい、それじゃあですね、この問題の解説はこれでおしまいしましょう。